水曜日夜10時半名古屋はすっかり初夏の勢い。日々の恥はかき捨て、かき捨て、かき捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。2026年4月後半の番組がスタートいたします。新入社員の皆様や新入学生の皆様、ちょっとだけ落ち着いたかなっていう時期だと思います。そしてそれを受け入れる大人側、企業側もちょっとだけ落ち着いてきたかな、このまま順調に頑張ってほしいなというふうにほっとしているところですよね。私もそうです。新人研修が終わって、で私の仕事も目のメッカも一段落して、そして来年度の求人がもう始まりの中で、せっかく入ってくださった美容師の卵ちゃんたちが5月病になりませんようになんて、ちょっとヒヤヒヤしながら落ち着き出すような、そんな時期ではないでしょうか。そして名古屋はですね、短い春というのがもうそろそろ見えてきて、あーもう夏になっちゃうの、まだいいよ、春楽しみたいよっていう時期ではないかなと思いながら収録をしております。さて今回はですね、あ違った、ごめん、違ったじゃない、この前の時間10時からは神奈川スタジオのえみちゃん、番組お疲れ様でした、バトン引き継ぎましたよ。ちょっと前回言うの忘れちゃった。はい、ということで今からはですね、久しぶりの一人語りを収録したいと思います。一人語りを収録をもっとたくさんしてみたいっていうふうに思いながら、今回といいますか、この数ヶ月もゲスト様がたくさん来てくれたなということを振り返る一人語りとしたいと思っております。一人語りはなんとですね、2025年7月にした時に、それまでの番組紹介をして、でそこからはまたちょっと別の一人語りをそれ以降したこともあったんですけども、番組のラジオ番組の振り返り、ゲスト様の振り返りということをなんと7月以降9ヶ月間もしていなかったという手たらくでございます。ゲスト様ごめんなさい。年末にも年始にもそういう振り返り、番組振り返りということをしないで、年度末も超えてしまいましたということで、4月後半はちょっと1年近く前になるんですが、番組の振り返りというのをしてみたいと思います。では始めましょう。この番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。早速始めていきましょう。2025年5月末までの番組というのを7月に紹介したきりの振り返りです。ということで2025年6月、もう名古屋はすっかり汗ばむ時期になっていた時に、この時にはですね、パーソナリティの女子のお友達をそれぞれお招きしました。名古屋で収録、まずは神奈川スタジオの甲斐真由美さん、まみちゃんというふうに私が呼んでいたんですけども、まみちゃんが来てくれました。名古屋にね、来て会いに来てくれるのは2回目でも、その数年前に来てくれた1回目の時にはこの収録っていうことができなかったんですよね、時間的にもスタジオの空き的にも。なので念願のラジオが大好き、お話しすることも大好き、そしてこの番組のこともすごくいいよしーちゃんっていう風に言い続けてくれているまみちゃんが、念願の出演できたよという風に言ってくれたのが2025年6月のことでした。その時は原真由美さんという風にご紹介したんですが、今はね、甲斐真由美さんというお名前でなんです、ご結婚されたんですよ。素晴らしいですよね。はい、14年間の事実婚を経ての晴れての入籍&ちゃんと結婚式もしたということを2025年の夏にされまして、そして この名古屋で一緒に収録してくれた時にはもうパーソナリティ9回を始めたばっかりだったんですね。でお休みして結婚のご準備などもされて、そしてめでたくまみちゃんは甲斐真由美さんというお名前に変えて番組を4月からスタートされているんです。ということでまみちゃんの番組だけ特別に紹介してあげよう。復活、はい、毎週火曜日ブルーチャンネルに変わりまして夜の8時半から火曜の夜の婚活ラジオという番組を始めておられますので、ぜひ聞いてみてください。そして6月後半は今度は札幌スタジオからダジマルさんという、これまた大好きなずっと仲良しのパーソナリティ友達です。彼女が名古屋に遊びに来てくれて念願の愛知スタジオでお招きしての収録ということをすることができました。実はね、名前が一緒だからね、お互いにしーちゃんしーちゃんと呼び合ってるのそして夢の種にはその札幌のだじまるしーちゃん以外にもお互いにしーちゃんと呼び合ってるしーちゃん友達があと3人ぐらいいるんですしかもね、愛知じゃなくて全部ね、あの他のスタジオの方なんです。面白いですね。はい、だじまるしーちゃんは毎週水曜日レッドチャンネルの夜の7時半から空のキッチンという番組を続けておられます。彼女は自宅収録というのを昨年チャレンジされて、すっかりメカに得意な女子に変貌しました。この前はね、Mac のパソコンに買い替えたっていうセットアップ、逃げずにやったらできたぞみたいなお話もされていました。そんなだじまるしーちゃんと収録をしてお料理のことを聞いたりとか、日常を大切に、暮らしを大切にというしーちゃんのお話を聞いたりした回でしたね。さあ7月の前半は先ほどお話ししたように一人語りをさせていただき、番組の振り返りをして、そして7月後半はまた札幌スタジオからのゲスト様で、私の番組にしては珍しい男性のパーソナリティさんゲストですね。春屋さんという方です。春屋さんは毎週日曜日レッドチャンネルで夕方の4時半からありのまま横丁という番組を続けておられます。春屋さんは毎週別の内容を放送するという、週ではありませんでした、月4本収録というのを続けている方ですね。でゲスト様をお招きしていることが多い、とっても精力的に発信されている春屋さんは、ありのままでいいんだ、何者になのかならなくてもいいというご自身の、例えば発達障害であったりとかホームレスの経験もあるというような波乱万丈な人生を元にしつつ、今はどんな人生でも大丈夫というふうに自分の波乱万丈を発信するのではなくって、いろんな方を受け止めてありのままお話どうぞしてくださいっていう、そういうこうとっても受けの力が強いなっていう、もうあったかい横丁の番組をされています。でこれはね、春屋さんの方から静香さんって、お互いの番組でこうお話ししたいっていう風に僕思ってたんですよねっていう風にふっとこう言われまして、あら、そんな風に思っててくれたんだっていう風にちょっとびっくりして、そしてぜひという風にすぐに決めた収録でした。反響が大きかったですね。春屋さんはその波乱万丈列伝をすごく声高に話すっていう方じゃないんですよね。淡々と柔らかく、いやでもなかなか立ち直れなかったんですよなんて言いながら、本当にそりゃそうだって思うぐらいの辛いことも穏やかにお話をされるところが私はとっても好きですね。はい、札幌の方でした。そして2025年8月、ここで番組スタートから丸3年を迎えた形です。この時は一人語りを2本続けました。で周年記念というといつもちょっと賑やかにある方をお招きして、1年間どうだったのよ、頑張った、最近手抜いてんじゃない、台本作ったなんて言っていっぱいツッコミを入れてくれる、あの頼もしい上司を招くということを恒例にしているのですが、ここはね8月はちょっと 天国に行ってしまったお友達に向けての番組ということを特別にさせていただきました。彼女は6月に天国に行ってしまったんですけども、そこからですね、ご親族様ともお話をしながら、ちょっと落ち着いたこの8月という時にお話をしてもいいですかというふうにお伝えしたところ、いいですよというふうに言ってくださり、タカちゃんのことを放送したんですよね。タカちゃんというのは、私の仕事仲間でありました。美容室経営者の女性で、全身がんとともに生きながら、どうせ余命宣告されたんだったら、若い時にしたくてもできなかった乗馬をやりたいというふうに乗馬に取り組んでいたら、なんか知らんけどしーちゃん、がんがね、治ったわけじゃなくって、あるんだけど悪させんのよっていう風に、だからもう追い出すんじゃなくって、治療するんじゃなくって、ホースセラピー、馬に治療してもらいながら、癒されながら一緒に来ていくことにしたわっていうことを発信をしてくれた、で大人気ゲストになったタカちゃんですね。5回番組に出ていただいたのですが、残念ながら今はもう天国なんですけども、そのタカちゃんに対しての決意表明のようなものを私がちょっとここでさせていただいたり、そんな回でした。そして後半回では、このタカちゃんとのいきさつっていうのをずっとこう見守って、聞き守っていてくれたパーソナリティのお友達、それからプライベートの長いお友達に、タカちゃんのこと話したいんだけどねということを相談しながら、前回のその追悼番組みたいなことができたんだよという友達とのやり取り、あとはこうやって番組で追悼をするにあたって私が学んだことというようなことを話させていただきました。この2本につきましては、私にとっては結構重要な回でもあったので、この日々の恥は書き捨ての番組ホームページの下の方までスクロールしていただくと、過去音源ということで本局許可済みとして、この2本については音源を載せておりますので、聞いてくださいっていう内容になってるかはあれなんですけども、そう置いてあります。さあ月が変わります。2025年9月です。9月、まだまだ暑い名古屋でこのスタジオに来てくださったのは、若宮つなさんという愛知県在住のイラストレーターさんです。若い女の子なんです。私のこの番組のイメージビジュアルを描いてくれているイラストレーターさん、私はツナさんのイラストをインスタグラムで偶然見つけて大好きになっちゃいました。あのね、かわいいとかほっこりとか癒されるっていうイラストじゃないです。でもすごくアバンギャルドで、例えばなんていうのかな、トキトキしたイラスト、ロック系とかセクシーすぎるとかってそういうことでもなくって、ちょっとねスタイリッシュで少しミステリアスで、あの女性のイラスト、ガールズイラストなんですけども、可愛いに寄りすぎていない、セクシーにも寄りすぎていない、なんともこうちょっとこう中性的な感じというんでしょうか、あの温度感が高すぎず低すぎずっていう、その表情も好きだし、あとは色使い大好きなんですよね。そう、色の話はね、この前の回4月の前半にお届けした美術愛好家で個展をもうすぐ開くよっていう山本治さんの回でも色の話とかもしたんですけども、ツナさんの絵もやっぱり色が好きで、そのツナさんを満を持してお迎えして、この3周年を迎えてリニューアルした私の番組ホームページにデカデカと掲げているイメージビジュアルの制作秘話など2人でお話をしました。そして9月もう1本、神奈川スタジオからまたパーソナリティ同期の友達が来てくれました。新井おみっちゃんです。おみっちゃんは名古屋で暮らしたことがあるという人なんですけども、なので久しぶりに名古屋に来て、わー懐かしい、テレビ塔だとかセントラルパークだっていう風に楽しくお散歩をしてから収録にやってきました。おみっちゃんはね、とてもユニークな人です。まず番組もユニーク、紹介しますね。毎週土曜日、グリーンチャンネルの夜10時スタート、ハピエンリアル感というのをパーソナリティ名おみつで発信しています。ハッピーエンディング、いつ死んでもよし大丈夫、楽しかった、やりきったって言えるような、そんな人生を送りましょうということを、元気なお声で、時にその 死生観とかそういった深いお話もされている、とっても練りに練られた素敵な番組でね、そのおみちゃんの一人語りがとっても好きで、それから仲良くなったんだけども、そんなとってもユニークな女性、そのおみちゃんに私は公開相談をする結果になったのがこの回でした。ねえ、私ってそんなにさ人に気遣ってるタイプに見えるっていうようなことをいきなり相談して、うん見えるって、でもねしーちゃんそれでいいと思うんだよ、でももうちょっと肩の力抜いてもいいんじゃないみたいにして、聡明で明るいお声でゲラゲラ笑いながら私にアドバイスをしてくれたっていう、そんな回でした。多分ね8月にそのタカちゃんのことの一人語りをしたりとか追悼番組したりとかして、なんか私こうちょっと自分のこう深いつぶやきポツポツっていうことをラジオでしたくなってきていたのがこの夏からだったんじゃないかなというふうに思います。それでは後半に参りましょう。はい、2025年10月ここでお待たせしました。周年記念に呼んでいる私の絶対上司ボス、とんでもなくおしゃべりが上手で面白くってパワフルでツッコミも激しくってボケも上等っていうね、もうかなわんわーっていう絶対上司です。美容師であり美容室経営者の人なんですけどね、あのタカちゃんにしてもボスにしても美容師さんっていうのはなんでこんなにあの面白いんだろう、話がうまいんだろうっていうことをもうまざまざと見せつけられたこの3年半なんですよ。ラジオ番組始めてとにかくボスとタカちゃんはあの本当に双璧を担う大人気ゲストで、もうボスとタカちゃんはもう定期的に出してって言われるような、ちょっとだけ私はボスにジェラシーなんですけどね、はいはい面白いですよね、すごいですよね、そうですよねって、でボスに君さ最近台本作ってないんだってって、慣れはダメだよ衰退だよみたいなことをこう公開でどんどん私に説教じゃないんですけども、どんどん私にツッコミを入れるものですから、それに対して私がタジタジになっている様子がパーソナリティ友達やプライベートの友達も面白いと、はいボスナイスみたいな、もう本当にちょっとあの悔しいぐらいなんですけども、そのボスにですねちょっと周年記念と言いながら8月放送ではなく2ヶ月待っていただいて、10月にようやく放送できたのが昨年の10月でした。そして10月後半は打って変わって、これまたユニークなんですけども、あの柔らかい雰囲気を持った女性、福岡スタジオの陽子さんというパーソナリティさんがゲストでリモートゲストに出てくれました。よこりんもね、あのしーちゃんの番組にも出たいっていう風にね熱望してくれて嬉しかったです。その前に実はねゲストに招いてくれたの、私を先にゲストに出てって言ってくれて、しかも2本も読んでくれて、で私も出たいしーちゃんともっと喋りたいって言ってくれて、もちろんじゃあ喋ろうねって言ってもすぐ収録を決めてリモートで喋りました。でもね可愛らしい言い方なんですけども、ハッピーグランマってご自身のことをおっしゃるんですが、コーチングにも長けていて主には子育てママの支援をしたいっていう強い信念のあるヨコリンで、そのヨコリンがフィジー幸せ実感度というものが世界一高いと言われているフィジーや、あと北欧の国などで一体何がどう幸せっていうふうに思って暮らしているのかっていうのをこの目で見たいっていうふうにね短期留学をしたことがあるっていう、ものすごいアグレッシブな人なんですよ。強い女性です。信念が強い女性っていうのかな、はい、そのことをとても30分のこの1回ではヨコリンのことをご紹介しきれなかったとは思うんですけども、そんなハッピーグランマであり人の幸せというものを考えているヨコリンがたくさんお話をしてくれたのがこの回でした。またお話聞きたいですよね。結構反響がありました。やっぱり同じ女性としてすごい人だなみたいな思う方が多かったんじゃないかな。はい、そして2025年11月です。いよいよ年末というものも 見えてきたこんな時期にですね、でも私はこの時期も振り返るとゆったりとした気持ちで過ごせていたなというふうに思います。ここもパーソナリティのお友達と賑やかにおしゃべりをした放送が続いております。ここで私は神奈川に飛びました。はい、神奈川に今度は私が行って友達を招いてお話をしました。というのも2025年11月前半放送のたまちゃん、パーソナリティ名はたまこという風だったんですけども、同期のたまちゃんが番組を休会するということを聞いて、そうなのって連絡くれてありがとう。じゃあその休会っていうのは何で決めたのかであったりとか、そんな気持ちを話さないというふうにお招きしたところ、わざわざ来てくれるのいいの出てなんて言いながらたまちゃん来てくれました。神奈川スタジオで撮ったのはこれが多分6回目ぐらいだったのかな。この3年半で私神奈川に一番行ってるんですよね。まあ同期のパーソナリティが100人近くいて、断然友達がたくさんできたところなのもあるんですけども、そうですね、もうホームグラウンドの愛知はもちろん別格として、それ以外で6回も行ってるってすごいですよね。はい、でたまちゃんと撮って、で同時に同じく神奈川のあこちゃん、広瀬あこちゃん、それからさなやんという人も、仲良しも番組に呼んでくれて収録しようというふうに呼んでくれました。ここではね、さなやんの番組って、さなやんも私もその夏に友達を亡くしたって同じ経験があって、よくお話をしてきた仲だったので、しーちゃんってこう死生観とか生きること死ぬことみたいな話をしたいんだけどっていうふうに呼んでくれたんですね。なのでキャイキャイお話しするっていうんじゃなくって、結構しっかりとしっとりとお話をさせてもらえて、これも結構私の中で大きな出来事でした。うん。そして2025年11月の後半は、今度は神奈川スタジオから翌日に東京スタジオに移動しまして、2本撮ってきました。これもすごいんです。ゲストはパーソナリティ女子3名、しかもみんなスタジオが違うんです。まず東京スタジオの浜野英子さん、英子さんは私の番組に出てもらうのはこの時が3回目だったんです。同期じゃなくって先輩です。ちょっとね、憧れるとっても素敵な先輩なんです。で、仲良くしてくださっていて、でその A 子さんでしょ、それから先ほどお話しした神奈川スタジオのさなやんが翌日は一緒に東京スタジオに移動してくれて出てくれました。そしてもう一方、千葉スタジオから、千葉スタジオの面々とも結構長く仲良くしている方がたくさんいるんですけども、その中でも筆頭のカオリンという、またこれまた頼りになる姉さんが、はい、姉さん方3人がそれぞれのスタジオから来てくれて、A子さんのお膝元の東京スタジオで撮ってまいりました。東京女子会丸1しっとり編、そして丸2にぎやか編として、はい、2本撮りまして、それを11月と12月に月をまたいで放送したのが年末近くの出来事でした。きっかけとしては、まあ、東京スタジオのエコシャンのパートナーの方が倒れて入院リハビリっていうことがある、という最中に、まあ、ちょっと元気づけるためにみんなでエコシャンのところに集結したっていうのが一番のメインテーマではあったんですけども、うん、まあ、それはしっとり編でそういう経緯などをお話しして、にぎやか編ではもうすっかりそのことで、もともと英子さんはね、それでこうすごく落ち込んでいて、だから元気づけるために行ったっていう感じじゃなかったんですよ。うん、ちゃんとご自身の番組でも発信をされていましたし、同じような立場の方をにとって何か参考になればっていうふうに勇気を持ってお話をされている方なんですけども、まあ、でも一ではそのいきさつを話しながらイチャイチャイチャイチャと私たちのこのつながりを自慢するようなしっとり編をして、で2月はですね、この 集まった東京女子会、私も含めて4人の女子のうちなんと3人が AB 型ということで、クセモノ女子が実は揃ってるということで、血液型の話とかちょっとブラックなトーク、毒舌を吐きながらね、 AB 型っていうと男の人が引くのが面白いよねなんて言ってギャラギャラ言いながら話したのが12月の前半の東京女子会にぎやか編でした。そして本日最後のご紹介、年末回ですね、2025年のラジオ納めとなった回は一人語りをしました。私年末回を迎えたのが4回目になるのかな、あれ忘れちゃった、ちょっと時間がもったいないのでカウントが間違ってたらすみません年末はいつもお友達を呼んで賑やかに話すっていうことを3回とも過去3回してきたんですけども、決まったお友達ではなくてね、で今回初めて一人語りっていうことをして、で軽く2025年の振り返りっていうことをしました。ラジオ以外の部分の振り返りをさせていただきました。振り返ると私の2025年のこの下半期というんでしょうか、夏から秋、冬の入り口までにかけてはとっても穏やかだったんだなというふうにこの回の時にもお話をしたんですけども、今振り返ってもやっぱり思いますね。でパーソナリティのお友達がたくさんゲストに来てくれて、私が行ったというのもあったんですけども、パーソナリティのお友達が多かったんだなということもよくわかりました。あ、ちょっと加えてお話ししたいことがあった、ゲストに出させていただいた方のご紹介ですね。はい、この11月12月に放送した時には前月に私が一泊ずつ神奈川スタジオに行き、翌日東京スタジオに行き、その翌日は千葉スタジオに行ったという3スタジオを横断した弾丸のとてつもなく濃密な3日間だったんですけども、千葉スタジオでは収録をしてこなかったのですが、その代わりに番組ゲストに呼んでくれたんですね。うん、東京スタジオで一緒に収録してくれたカオリンが、しーちゃん次の日に千葉おいでっていうことをずっと言ってくれていて、カオリンが2本も番組に呼んでくれました。そして千葉スタジオのスタッフでもある大きい愛ちゃん、大きい愛ちゃんも、しーちゃん来るんだったらうちの番組にも出てっていうふうに言ってくださって、なので3本も撮らせていただきました。はい、これでゲストに呼んでくださった方のご紹介も全部できたかな、できましたね。はい、本当にこんなね、たどたどしい喋りというか、ケイケイケイケイしてるだけのようなこう深みも何もない私を呼んでくださったりして、本当にありがとうございます。あ、そうだ、いやだん、ヨコリンの番組紹介してないじゃんね、すいませんでした。はい、フィジー、デンマークに留学経験があるというハッピーグランマー、ヨーコさんの番組は毎週月曜日お昼の13時からブルーチャンネルで、子育てハッピートーク、あれなんかちょっと間違えてる気がする、ごめん、大丈夫だったと思うんだけどな、という番組をされています。ヨコリン間違えたらごめんね。はい、番組の投稿ではちゃんと紹介できるようにします。さあ、エンディングに向かいましょう。なんだかちょっと相変わらずどこかがたどたどしく危なっかしいような、なんかそんな番組になってしまいましたか、ごめんなさい。パーソナリティのお友達に存分に甘えてしまった回でした。さあ、ここからですね、4月の放送が終わって5月もちょっと一人語りを入れていこうかなというふうに思います。一人語りをもうちょっとちゃんとします、ちゃんとしますって言いながら、こうやってたくさんパーソナリティのお友達が出てくれているのが私の番組のこの流れですね。ありがたいことだなっていうふうに思ってます。次回はですね、もうちょっとテーマを絞ってお話ししたいことがあるのと、年明けからの番組の振り返りっていうのをすると、おのずと私の失恋話が出てくるんですが、あの辺の編集後期的なこともまた言っちゃうと思うのですが、よろしければまた夜にそっと遊びに来てください。お待ちしております。それでは IT スタジオの谷川静香でした。またお会いしましょう。